やすことランチブレイク。皆さんこんにちは、桜ラジオキャスターの沼田やす子です。2月11日月曜日のやす子とランチブレイクの時間です。寒い日寒い日、時々暖かい日といった感じで、まだまだニューヨークは寒い日が多い、ちょっと気が抜けないといった天候が続いています。皆さんお元気でしょうか。あと3日でバレンタインデーということで、ニューヨーク近郊にお住まいの方にバレンタインデーにぴったりの美味しいケーキ屋さんの話題をお届けいたします。ある日系スーパーマーケットの中にオープンした話題のお店なんですが、バレンタインデーのスペシャルケーキは2月いっぱいまで販売されているそうなので、バレンタインデーを過ぎた週末の再放送を聞きの方も、まだまだスペシャルケーキ手に入れることができます。またニューヨーク以外にお住まいの方は、次にニューヨークにいらした時にぜひ訪ねてみてください。私が思うには、この今日ご紹介する店はかなり美味しいケーキの穴場スポットと言えると思います。ではやす子リポートスタートです。マンハッタンのグランドセントラルの駅からメトロノースという鉄道に乗って、早い電車ですと北におよそ30分、ハーツデールという駅にやってまいりました。初めて来たんですけれども、とっても住みやすそうな街です。駅前にはすごく可愛らしいカフェですとか、とっても美味しい日本人が経営しているお寿司屋さんですとか、今実はランチ食べちゃったんですけど、ハーツデールに住んでいる知り合いが絶対美味しいよというのを聞いてですね、もうすでに駅に着くなり食べてしまったんですけど、美味しかったです。で、今日なぜここに来たかと言いますと、ここから歩いて10分ぐらいのところに毎日売り切れ続出の美味しいケーキ屋さんがあるということで、まあバレンタインデーも近いのでちょっと訪ねてみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。ここかな、ハーツデールのフロンティアマーケットの中。あ、ここだここだ。すごい、ショーウィンドウにはですね、美味しそうな優しい色合いのケーキが並んでます。抹茶&小豆プリン4ドル、カスタードプディングショット4ドル。いいですね。あ、こんにちは。
こんにちは、はい、クレアの吉田と申します。はい、妻 あのマリコで、ペーストリーシェフをやっております。
で、奥様が、マリコさんがケーキを作る担当。
はい、そうです、
うん、で、アキトさんが、
はい、私がそれ以外 の、まあ、あのマネジメントというか、全て、まあ、あの商材を発注したりとか、あと、まあ、朝仕込みも手伝ってるんですけども、ペーストリーで作る以外のことは、まあ、私が全てあの担当しております。
じゃあもう本当に夫婦お二人で、
はい、
もう何から何まで、
はい、全部二人でやってます。
なんか去年の11月にオープンしたと伺いましたが、そこからはどんな日々ですか、この今日まで。
もう忙しくて、もう朝から夜までずっともう休みなくって感じです。はい、あの想像してたんですけれども、それ以上の。はい、
このお店のケーキのなんか特徴っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、もう本当2人、まあ、実質ペーストリーが1人なので、もういわゆる大量にクリームを仕込んだりとか、大量にスポンジケーキを1回に仕込んだりとかっていうのができないので、もう結局その日に販売しようと思った分のスポンジを焼いたりとか、もうその日組み立てようと思ってるケーキの分だけのクリームをその日に立てるという、すみません、一個一個ワンバイワンで。
それは超フレッシュってことですよね。
はい、はい、そうなります。
知名度もないあの小さな店ですので、なるだけそのフレッシュなものをお客様に、ま、提供したいなということで、まあ、差別化じゃないですけども、はい、そういったコンセプトでやっております。
だから売り切れちゃう時も結構あるわけですよね。
そうですね、うん、その日であの作る量もあと作る種類もちょっと若干異なるので、まあ、お客さんがもしそのケーキに集中された場合はそれが売り切れてしまうような形になってしまうので、全く何もないっていうことはないように そのために今午後も追加で、追加で焼きとかもやりますので、なるだけ閉店まできちんと商品があるようになんとか頑張ってるような今、感じです。人工的な化学調味料、着色料とか保存料とか酸化防止剤っていうのは全く一切使ってないので、だから豆に作らなくちゃいけないんですけども、なるべく冷蔵庫でうちの方で寝かせないように、作りたてをお客様にご提供できるような形で、体に優しいというかお子さんでも食べれるような感じで、作っております。
でケーキを作ってらっしゃるそのペイストリーシェフのマリコさんは、これまでの経験とか経歴っていうのはどんな、
ずっとお菓子作りが好きで、でも学校に行く機会とかはなかったので、そのお菓子の、それでアメリカに来てから初めて日系のケーキ屋さんに入りまして、そこで一から全部教わって、それで習得しました。日本から数えたら本当にもう10年以上はやってます。
初めて見てアメリカでそのケーキ作りの挑戦、どうでした？
やっぱり日本と生クリームとか全部違うので、いろいろな材料が、脂肪分とか卵とか、最初はだいぶ苦労しました。
どんなところにこだわりっていうかありますか？
あんまりごちゃごちゃしてないこと、素材を生かしたケーキを作りたい、シンプルなのがいいです。
どんなケーキがお店では人気なんでしょうか？
ミルクレープ、このレイヤーミルクレープですよね。マンハッタンではもちろんすごいポピュラーな商品なんですけども、マーケティングとかいろいろさせていただくと、ウェストチェスターとかこのアッパーシティの方では、いわゆる日系のちゃんとしたというか、そのいわゆる専門店がマンハッタンほどやっぱりないので、そういった面ではやっぱり物珍しいというか、ここでしか買えないような感じなので、ミルクレープは日本人のみならず米系やアジア系のお客様にも、すごい好評で、お買い求めいただいております。
めちゃめちゃ層がたくさんありますけど、これ何枚ぐらい？
17枚18枚ぐらい、
すごい。あと他に人気商品というと、
そうですね、やっぱりバレンタインスペシャルでやってるんですけど、もともと定番でもやっておりますシュークリームのキューブ型の、
これシュークリームなんですか？
これシュークリームなんですけども、
でっかい、
サイズも大きいんですけども、皆さんやっぱりこの角型のシュークリームっていうのは、多分調べた感じではまだアメリカではどこも販売してないそうなので、ちょっといち早くじゃないですけども、ちょっと先取りで話題作りとか、ちょっとお客様の目に留まるっていう感じで、今一番販売が早いというか、なくなってしまうのが早いのが今ちょっとシュークリームですね。
これは普通で見たらなんかシフォンケーキとかスポンジとか思いますよね。びっくりするものを作りたかったんですか？
そうですね、なんかもういろいろ、インターネットとかもいろいろ見たり、自分でも本とかを見たり、いろいろ見ていて、ちょっと変わった形で焼けたらいいかなと思って、最初は結構軽い気持ちだったんですけど、ちょっと大変でしたけど、この四角を綺麗な形を出すの、出す焼き具合とか温度とか、その日によってやっぱりちょっと違うので、結構それを見極めるのが、やっぱり卵とかの状態でも違うので、
これ一辺が7、8センチありますよね。
ちょうど本当に
7センチ弱の正方形ですね。
そうです、
って
ことはこの中に結構クリームが入ってるってことですか？
ほぼ隅々まで、ホイップクリームとカスタードクリームが、半分半分で入ってますので、かなり食べ応え、かじってもらうと分かるんですけども、かなり人によってはちょっとお二人で分けた方がって言ったお客様もいらっしゃったので、
すごく大きな赤いハートと黒いハートがチョコレートかな、これは今じゃあバレンタインが近いってことで。
そうですね、一応バレンタインの月、週ということで、クリームもいちごのクリームとチョコクリームにして、ちょっと赤とチョコレートを一応メインとしたバレンタインスペシャルとして、やっております。
バレンタインにおすすめのケーキっていうのはありますか？
ですね、うん、今並べております、クランベリーとイチゴの、フロマージュ、まあ、レアチーズケーキですね。これも一応赤を、まあ、メインとしてバレンタインをもじったケーキでして、うん、でストロベリーショートケーキも、まあ、バレンタインということでチョコスポンジにストロベリーのホイップクリーム、まあ、ピンクということでちょっとバレンタイン の演出をしてるつもりなんですけども、はい、人工の着色料じゃなくて、まあ、ピンクはイチゴ のピューレから色を出してますし、クランベリーのジュースとかからも出してるんで、どうしてもどぎつい色が逆に出せない、やっぱ淡くなってしまうんで、これは多分ナチュラルカラーの限界だと思うんですけども、
お値段も先ほどのその、サイコロ型の、ね、7、8センチもある立方体のシュークリームはお値段が5ドル50で結構リーズナブルですよね。
まあ、これでも5ドルはちょっと逆に高いんじゃないかなと思ったんですけども、その分クリームをやっぱりたくさん隅々まで入れて、まあ、お二人でシェアしていただいて、まあ、2ドル50セント弱だったら大丈夫かなと思いまして、ちょっと原価計算してこのお値段でご提供させてもらってます。
めちゃめちゃ良心的にすごくいろいろ研究リサーチして決めてくださってるんですね。お客さんいろんな方去年11月から来てどんな感じでどんな反応がありますでしょうか？
近所で、まあ、手軽にミルクレープが、まあ、食べれるようになって良かったみたいな意見の言っていただける方も、はい、いらっしゃいますし、まあ、あと日系の専門店っていうのはなかったので、まあ、そういうショートケーキとか、まあ、シュークリームとかプリンとかいわゆる日本風なデザートを生菓子を、まあ、近所で手軽に買えるようになって、ちょっと買い物のチャンネルが増えたということでちょっと喜んでいただいているお客さんもいらっしゃったので、はい、
マリコさんは
何でしょう、たくさんあるんですけど、まあ、一番今心に残っているのは、最初に来たお客様がまたすぐいらして、なんか、ね、ケーキは毎日食べるようなものじゃないけどでもまた食べたくなっちゃったって言ってで来てくれたりする方が何人かいらっしゃったりするのですごく嬉しかったです、はい、美味しいって言ってもらえてまた食べたいって言ってもらえるのが本当にもう寝不足でも頑張ろうって思います。はい、
そもそもアキトさんこのケーキ屋さんを、はい、その去年の11月に始めようと思ったのはどういったきっかけだったんですか？
結婚する前から、まあ、2人でその時はまだケーキのケの字も出てなかったんですけども、まあ、2人で、まあまあ、日本かアメリカかもまだ決まってない状態でしたけども、まあ、お店はやりたいなっていうのが本当に出会った時からの、まあ、2人の夢でして、それが、まあ、カフェか居酒屋かはちょっと分かんないんですけども、でそれで、まあ、当然、まあ、月日は流れて私も普通に会社員とかやってて、その間に彼女がもともと興味があったケーキをどんどん、まあ、煮詰めていってプロフェッショナルのレベルまで到達したので、で、まあ、すぐできる、むしろ商品化してすぐビジネス化できるなと思ったので、じゃあケーキ屋を、まあ、始めようかなと、まあ、プラスいろいろやっぱり調べ、まあ、ビジネスですので調べて、まあ、日系のラーメン屋さんとかお寿司屋さんはいっぱいありますけども、日系のケーキ屋さんというのはマンハッタンにはもちろん数店ありますけども、エリアを広げるとまだ専門店のケーキ屋さんとかっていうのは、まあ、ないところとか少ないところがあったので、まあ、私たちのようなちっちゃい規模でも参入できるジャンルなのかなと思ってケーキ屋の方を始めた流れになってます。
大体今どのくらいなんですか？在米、
在米はそうですね15年ぐらいですね。もともとは、まあ、駐在で、本当に僕が最初にもう十数年前に普通の会社員で来てて、まあ、そのまま現地に居残っていろいろ転職やれポンポン移りながら、まあ、最終的にいた会社を、まあ、2年前に退職しましてこの独立に踏み切ったっていう流れです。暑さだっていうのはなかなか、まあ、皆さんね当然一回は考えるけども現実的には当然難しいっていうことで会社員続けられる方の方が圧倒的に多いと思うんですけども、 まあそうですね、性格が、まあ、あんまり深く考えてないというか、ちょっともうタイミング的にも多分今やらなかったらもうできないのかなと思って、ちょうど、もう4、まあ、ちょっと40過ぎてここで多分独立しないともうできないかなというのを2年前にちょっと直感的に感じまして、でたまたまあの人との巡り合いでこういったあのテナントの話とかもあのいいタイミングでいただいたので、もうそれに、まあ、かけようと思ってスパッと、はい、決断した流れですね。
かっこいいですね、秋田さん。
そうですね、頼りになります。
うん、はい、でもやっぱり何よりマリコさんへの信頼感というのがあるから。
そうですね、まずね、あの技術製造の方がないと始まらないビジネスなので、生産から販売までなので、彼女のプロダクションがあってのビジネスですので、そこがまずないと、あのケーキ屋は当然始められなかったでしょうし、そこがあったからこそ、まあ、踏み切れたっていうのはもう絶対的に基盤になってますね、この会社の。はい、
秋人さんはいつもマリコさんのケーキをこう食べてたんですか？
そうですね、もう、ずっと、まあ、10年前からやってましたんで、あのデザートとして自宅で、まあ、作ったりとか、あと友達のバースデーとかで作っていったりとかで、その最初の数年はまあやっぱ個人レベルでやってましたんで、ずっと彼女のケーキというかデザートは食べ続けてましたけども、ビジネス始まってからはやっぱ商品になってしまったのでちょっと逆に私も地下で、はい、下ごしらえを手伝うので、やっぱり味見程度で、まあ、今はちょっとケーキはなかなか食べれない。
そこだけはじゃあちょっと寂しいですね。
そうですね、でも毎日クリームとかを味見するので、なかなか一個を自分で食べるっていうのは逆に今難しいんで、和菓子が食べたくなったりとかおせんべいが食べたくなったりっていうのが本音ですね。はい、
マリコさんは今じゃあどんな生活なんですか？
そうですね、うん、暗いうちに、はい、車で来て、それでまた夜は9時ぐらいまでずっとやってるので、次の日の仕込みとか準備とかをやってるので、もう起きた時も暗いし帰る時も暗い感じ。
そうですか、はい、じゃあそういう中ででも楽しみながらこう向かっていくっていうのはある意味、はい、まあね、大変は大変ですね。
はい、
じゃあだからこそそのお客さんの声をこう聞きにちょっと店の方に出てくるとかそういうのはあるんですか？
あ、はい、あります。だいたい朝は私がいて、それでお昼ぐらいまで、お昼午後から彼と交代してまた下で仕込みをするって感じなので、朝は気分転換になってます。
どうですか、この夫婦で一つのケーキ屋さんをもうニューヨークで頑張っていくぞっていう取り組みっていうのは？
そうですね、まあいろいろこういった起業されてる先輩とか、まあ、ご夫婦で会社をやられている方とかの、まあ、意見ももちろん参考にしながら起業したわけですけども、まあ、今までは会社員で会社に出社して、いわゆる、まあ、朝ちょっとと帰宅後の数時間、まあ、一緒にいた生活が朝から晩まで、まあ、しかも 6days 7days 一緒なの でしかもいわゆる自分の会社の、まあ、同僚コーワーカーに夫婦でありながらコーワーカーでもあるので、ここのこの夫婦といわゆるペーストリーシェフと、まあ、マネージャーとのこの関係性の具合がなかなかやっぱ難しい。今までパーソナルだったものが今度ビジネスになったので、ここの、まあ、バランスというか、ここはやっぱりまだ、まあ、これからどんどんそのバランスがきちんと保てるように、ある意味一番難しい項目なのかなっていうふうには感じてます。
はい、喧嘩できないですよね。
いや、まあでもやっぱり人間なのでします。それはもう仕事の面でも個人的な面でも、それはもうやっぱりお互い言いたいこと言うたちなので、それはもう、ただやっぱこのビジネス喧嘩だとこれはちょっとね、直接経営にもつながってしまうので、そこはまあ冷静に、いわゆる市場をちょっと挟まないで、ちゃんとビジネス的に2人で解決できるように話し合って、まあ、日々インプルーブできるような感じでやってます。
うまく夫婦で頑張っていく秘訣みたいなのは
やまだちょっと模索中なのでもうあったら教えてほしい感じです。なんかあの夫婦でやられてる方たくさんいると思うので、今までは人ごとだったんですけど、あの夫婦で一緒に仕事をするっていうのが、でも今自分たちがその立場になってみて、なんかその難しさとか、まあ、楽しさとか、あの両方ありますけれども、そのやっぱり彼が言ったようにバランスのその取り方がもうちょっといろいろ分かっていけたらさらに楽しくなるんじゃないかなと思ってます。
これからのなんか目標っていうのは何かあるんですか？
一応、まあ、今年からトライしてるのは、まあ、毎月マンスリーで、1月のスペシャルは定番プラスこれとか、まあ、2月でしたら今バレンタインで定番プラスこれとやってるんで、なるべく、毎月マンスリーでスペシャルをあの提供して、常連さんを飽きさせないように日々のスペシャルを出していきたいなっていうふうには思ってます。
そうですね、なんかこう飽きないで、食べてもらえるようにちょっと、あとワクワクするようなそういうのを作っていきたいですね。やりたいことをあの真剣にあの仕事として今始められたって感じです。
素敵です。それもね、一緒に旦那様と、ね、はい、人生頑張っていくぞみたいな、はい、私たちからは本当こういう美味しいケーキを作ってくださってありがとうということで、
お前です、ありがとうございます、う
ん、まだ食べてませんが
ぜひ
さあ、それではもうずっとずっと来た時から気になっているお味の方をちょっと見させていただきたいと思いますが、やっぱりこの一番気になっているあのサイコロ型のシュークリーム、はい、いただきたいと思います、
はい、どうぞストロベリーのピューレを混ぜたホイップクリームと、あとうちのペーストリーがあの自家製で炊いたカスタードクリームのハーフ&ハーフです。
へえ、じゃあいただきます。うん、うん、おいしい、うん、ストロベリークリーム、
はい、
めちゃめちゃおいしいですね。
ありがとうございます。
何だろう、
しました、
あのすごく優しい味でもストロベリーの味すごく風味が強くあります。
フレッシュのストロベリーですね、はい、
でこのカスタードクリームとの相性もいいですね。
そうですね、やっぱりシュークリーム、日本のケーキ屋さんとかって生クリームとカスタードがこう飛び出してる感じの、よくケーキ屋さんに売ってるんですけども、我々もやっぱあれが大好きだったので、シュークリームをやる場合は生クリ、ホイップ生クリームとカスタードを半分半分にしようというふうに、はい、カスタードと生クリームのハーフ&ハーフは美味しいなと自分たちでも思ってます。
いや本当に食べた瞬間口の中にふわーっと広がっていちごの風味があってめちゃめちゃ美味しいです。これぜひおすすめ。これバレンタインデーにあげたら絶対恋愛が成就しそう。
そうです、すると思います。
このサイコロの形のシュークリームをあのクリームがもう本当に端っこまで入ってるの割ってみたんですけど、もうぎっしりすごく色が優しいあのストロベリーのクリームとカスタードがこう層に分かれて入っているのが分かります。これ写真も Facebook にアップしますので、ぜひ興味のある方はご覧になってください。ハーツデールまで来てよかったです。
さくらラジオをお聞きの皆様、クレアコンフェクションワークスの、ペーストリーシェフです。ぜひあのお近くにお越しの際はうちのケーキを食べに来てください、うん、他では食べたことのないケーキが食べれると思います。
秋田さん、
はい、リスナーの皆様、クレアコンフェクションワークの、吉田です。東海岸にお越しの際というか、もしウエストチェスターの方に行楽でいらっしゃった際にはスーパーマーケットのテナントとしてやっておりますので、スーパーマーケットのお買い物がてらでも結構ですのでご用意いただければ、マンハッタンや、この近郊でちょっとないような変わったものもご提供できるかと思いますので、ぜひお越しいただければと思います、
はい、いかがでしたか？サイコロ型のシュークリーム、皆さん食べてみたくなったでしょう？もう本当にしっとりと風味があるいちごクリームと手作りのカスタードクリーム、本当美味しいです。
また食べたいです。店の名前ですとか行き方をもう一度ご紹介しましょう。ニューヨークハーツデールにあるクレアコンフェクションワークスです。店の名前でネットで検索していただいたら記事などが出てくると思いますが、ハーツデールの行き方はグランドセントラル駅から早い電車で35分ほど、そこから徒歩10分です。フロンティアマーケットという日系スーパーマーケットの中にあります。バレンタインにぴったりのケーキは2月いっぱいまで買うことができるそうです。他にもミルフィーユですとかプリン、それから美味しそうなマカロンに乗ったモンブランなど、なんかたくさんの美味しそうな選択肢がありますのでお試しください。火曜日がお休みということです。それから新情報ですが、今日ご紹介しましたクレアのケーキが食べられる場所というのが増えるそうです。コネチカットのグリニッチにあるフジマートの中のカフェ、そして同じくコネチカットハートフォードにある丸一のカフェにも吉田さんご夫妻の作った愛情たっぷりケーキが入るそうです。食べたいという方、金曜日土曜日がおすすめです。ぜひお店に行ってみてください。今日は日系のスーパーマーケットに美味しいケーキ屋さん登場の話題でしたが、明日も今度はマンハッタンの日系スーパーに誕生する新しい魚屋さんの話題です。どうぞお楽しみに。皆さんこの後も元気にお過ごしください。では Have a great day。 リクエストを何かおかけしたいんですが、
そうですね、ワンオクの、完全感覚ドリーマーがちょっと夫婦で、好きな曲なので、無鉄砲でも、まあ、今やらなきゃダメだろうみたいな感じの内容なので、まあ、ちょっと私たちが今回起業したのと似てるかなっていうところでちょっと共感があったので、好きでよく聴いております。